エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、UG です。
さてさて。
はい。
1年の12分の1が終了した昨今でございますけれども。
まあ、あっという間。
最近いかがお過ごしですか？
まあ、最近つっても前からだろうけど、なんか昔に比べるとその著作権意識みたいのがすごいじゃないですか。
は
い、
まあまあ、ちゃんと知れ渡りましたね。
それについても、みたいな、まあね、いうことですけど、だからそのプラットフォーマーになるとかさ、なんかこう最初に何かを取ってしまえば、あとはこう楽なんだ、みたいなビジネスモデルが多いですけど、
はい、
そう考えるとね、昔は緩かったんだろうなっていうのがわかるんですけど、
はい、
世界最大のさ、なんかゲームのプラットフォームって、トランプだと思うんですよ。
はい、
これ、もう無尽蔵にみんな使いまくってるけれどもと。
はい、
最初のこのセットみたいなやつで著作権があればね、
あ
思うよね。だったら結構素晴らしいアイデアじゃないですか。
そうですよね。う
ん、あれが元でいろんなゲームは考案されてるけど、
はい、
やっぱあのルールというかさ、
うん、
あのフォーマットは登録しておくべきだったよねと。
そうですね。多分あれは最初はタロットだと思うんですけど、
あ
その頃に著作権っていう意識があればね。
いや、それこそさ、今のさ、もうカジノでさ、うん、かけられる金額の 1% をよこせみたいなさ、
あ
すごい金額ですよ。
使用料としてっていう。
そう、うん、これはすごいよなとか思って見てたんですけど、
ね、今からとりあえず申し立ててみれば
俺が最初にっていう
考えたんですけどっていうい
やそうだよね、
うん、
いやなんかちょっと調べたらでもやっぱ誰とかどことかの起源もあやふやらしいんだよね。
そりゃそうでしょうね。うん
いや、なんとなく、もっと明確にさ、なんとか、うん、なんか、なんとか伯爵がとかさ、そういうのだったらいいんだけど、
違うね。違いますよね。
サンドイッチ伯爵とは関係ないんだとかね。
あの人は楽しんでただけですよね。
そうでしょ
う。うん、でもその頃にはもうあったわけですもんね。
そういうことですよ。
うん。サンドイッチもあったわけですけど。
あったんです。でもさ、結構、本当ね、なんか、いや、試行錯誤あったのかな？なんか、ボツになっている案とかさ。
ああ、そうだね。今の 4×12 になる前ってことですよね。
うん、ちょうどいい今、パターンだったけど、
うん、
もっと多すぎたとかさ、もしかしたらね。
あ、4×13 か。
4×13 ね。そうだね。うん、52枚ですよね。だから、だけど昔はなんかこうさ、ダイヤとかじゃなくて、
うん、
なんか、キューブとか、立体みたいのがあったとかさ。
ああ。
でも今だってスペード等とかさ、なんか、あのマークとかも、うん、まあなんか、定着うまくしてるじゃないですか。
まあね。最初からそれがあるからね。
あ、だから新しいのを唱えればいいのか。
そうですよ。私のやつは全部で8種類ありますよと。うん。四角も丸もありますよと。
そうだね。
うん。
なんかあれじゃない、何でしたっけ？ 5 つのエレメント的なやつを出しちゃう。
ああ。
土とか。
そう。
岩とか。
そういうなんか、いろいろと改造しては消えていったんでしょうね。うん、
多分、覚えらんないしってなる。そんなにいらないしっていうか。
そう。
あれは一応、一番ミニマムな、多分セットなんでしょうね。
一番最小限で一番ちょうどいいんだろうね。
絵札があれ以上多いと多分分かんなくなるよね。
そう。
違いとかが。うん、まあ今もあんまよく分かってないけどね、J って何なんだろうって思った りしてますけど。
J はね、クイーンとキングはいいとして、ジャックって誰ですかっていう。
ねえ、ジャック・バウアーかなって時代が前後してるぞとか思いますけど。
ああ。
なんかオリジナル作っちゃうとね、なんかどこまで行ってもなんかエロトランプみたいなね、お土産のあれになっちゃいそうで嫌ですけど、ね。
ああ、それはもうルールとか関係ないしね。どっちがエロかったか勝負ですよね、それはね。
みたいになっちゃうのでね。
うん、でもな、だ、世の中にある、例えばそのオセロとかさ、
お
将棋とかも、もはや誰が考えたのか分かんないわけじゃん。
まあそうですね。
ね、そういうのも著作権とかないですよ。
将棋か。将棋ね。
あ、でもそうか、逆か。オセロはリバーシですよね。オセロが登録商標されてる時点で、発明者はいるんですよ。
あ、そうそう。だから、100均とかではリバーシしか売ってないんだよね。
そう。
オセロは売れないんだ。高すぎて。
そうだ、オセロぐらいですよ、せいぜいあるのは。
登録できたのは。
そう。ドミノとかももうわかんないんじゃない？
ああ。
ちゃんとしたルールの方のドミノね。
ドミノピザは払ってないのかな？
払ってないでしょうね。
そうか、そうか。
うん。あのマークがドミノだってことに気づく人の方が少ない可能性があるね。
確かにね。うん、まあでも、そういう意味ではそうか。新しいゲームは、もう、そこまで、ここまでなんか、プラットフォームになるようなものは、やっぱりもう出せないんだね。
どうだろうね。あの、世界的に人気になった後発のゲームっていう意味では、まあ、カタンとかさ、テーブルゲームなんかではあるじゃない？
まあ、そういう
モノポリとか？
あ、モノポリか。
今からでも一発逆転はあるんじゃないですかね。
ちょっとだから、時代を考え、ない、確かに考えようと思えば、あるのかな？
あると思いますよ、ね。だってね、ゲームだってこんだけみんな出尽くしたと思ったら、マインクラフトとか出るわけじゃない？
ああ、そっかそっか。
ね。
いや、なんか、やっぱり、まあ、トランプはちょっと難しいかもね。
トランプレベルは難しいですよ、ね、シンプルなものはね。
でも、確かに、ボードゲームだったら、なんかできそうだね。人生ゲームだって作った時はすごかったでしょうしね。
そうだね。
アイデアとしてはね。
それこそゲームにもなってるしね。
そうか。
新しい数字を作れば、新しいトランプができるんじゃない？
うん、まず辞書がいるじゃない。確かに、あれ確かに、なんていう、トランプって、どの言葉の人でも理解できるのはすごいよね。
ね、
数字とあのアルファベットだ。
ね、だから今まあ世界的に同じ数字使ってるからこそできる技ですよね。
あ、もしかしたらロシアのトランプとか違うのかな。
ああ、数字は同じじゃないかな。
いや、絵文字がなんかちょっと違う気もしなくもない。でも最近はその後はウノぐらいですかね。そういう意味ではね。
ああ、ウノね。ウノはどれだけ流行ってるかって言われるとね、ちょっと微妙ですよね。
知らない人はいないでしょ。
いるんじゃないか。
ウノって言わなきゃいけないことは知ってるでしょ、皆さん。
ああ。ウノ知ってればそれは知ってるでしょうけどね。
そこまでは流行って、
うん、それこそロシアのおばあさんとか知らないと思うよ。
いや、あれは実はロシアのおばあさんが考えたかもしれない。
ああ。いかにもラテンな発音なのにっていう。
ウノっていう。
ロシアだとね、ダバイとか、そんな感じだと思うけど。うん、
なんかロシアにはでもさ、ありそうじゃない？オリジナルのなんか、ゲームとかが。
そうね。
発掘されてないだけ。
それこそ日本だったら花札とかありますけど、ロシアがどうだか知らないもんね。
うん、そうそう。まあ、あれじゃないのかな。スゴロクって、なんかロシア語っぽくない？
ああ。
スボロフみたいな。あれ、実はロシアのもんなんじゃない？スゴロクって。
ああ。
漢字ある？あるのかな？
どうだろうね。ロシアのスゴロクだいぶ地味っていうか過酷ですよね。
うん、まあ、地下で労働とかありそうだよね。
そうそうそうそう。大規模農業っぽいもんね。
ああ。
うん。
いてつく寒さが。
そうそう。
襲ってきそうな気がする。
痺れに送られる。スタートで戻るみたいなさ。うん、
今んとこ桃鉄もあんまね、ロシアフィーチャーされてないもんね。
されないですよね。うん、桃鉄シビリア鉄道版ってないもんね。
なんかずっと一直線だなーって。
ねえ、それはあんま面白くない。まあ、せいぜいパイプラインですもんね。うん、
あの、なんか、あれだよね。インフラ系を買い占めるゲームだからね。
そう
そう
そう。
っていうとね。
どうやってお金持ちになって政治に食い込むかっていう。
パイプラインを止めるぞ、止めるぞと。
そうそう。
迫るっていう、
ね。迫る。二者択一を迫っていくっていう。そうは言ってもエネルギーが欲しいんじゃろっていう。
あれ、電鉄ゲームを超えて、なんか信長の野望っぽくなってくる。
ああ、そうだね。うん。国家統一ですよね。うん。最終的に崩壊するっていう。
現代版信長の野望のいいかもね。
まあまあ。
昔なんかありましたけど、なん
で。それはでもシビライゼーションですよね。
あ、そうか。
うん。ロシアね。ロシア発祥のゲームといえばロシアンルーレットですよね。
あれは一般的じゃないでしょう。あれをなんかマイルドにしたやつとかないのかしら。
ああ、そうね、釘バットぐらいで。
うん。どこまではマイルドと呼ぶのか分かりません。
まあまあ、あえて言ってないけど、まあ、テトリスですよね。
あ、そうかそうか。テトリスって、うん、あ、ロシアだね。なんかロシア人だね、作ったんで、ね。
そうそう。権利にうるさいロシア人ですよ。うん。あと、有名なところで言うと、なんじゃもんじゃっていうゲームがロシア人が作ったはずですよ。
え、そうなの？
うん。あの、絵柄に書いてあるキャラクターの名前を考えながら、覚えながらやっていくやつですよね。
なんかそれなんかあれだね。何年関連の社長を訴えられそうだね。
ああ。なんじゃもんじゃ自体は多分ね、日本に来た時につけた名前だと思うよ。
そうか。
うん。何年関連の社長は大体黒くて丸ければ社長ですから。うん。 キャラクターにバリエーションがないんですよね。
そうか。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
1月13日、UHB 北海道文化放送。窃盗未遂現行犯で逮捕。
ん？
札幌市のアパートと見られる共同住宅のトランクルームのドアによじ登って物色したとして56歳の男が窃盗未遂の現行犯で逮捕されました。男は1月12日の午後4時半過ぎに住宅のトランクルームエリアでドアによじ登って天井とドアの隙間から中を物色していました。巡回中の管理会社の職員がドアの上でくの字になって外側に下半身だけ出している男を見つけ、そのまま取り押さえながら他人のトランクルームを覗いていた男を捕まえたが暴れて逃げようとしていると110番通報しました。警察の調べに対し間違いありませんと話していて、トランクルームの中にある金目のものを探していたと見られているということです。
くの字で見つかる、
くの字で下半身を取り押さえられたっていうい
や
ー、なんで全部開けなかったんだろうっていうね。
あ、だから、あれでしょ、開け、ど、あの、鍵を破るべきものを見てたんでしょ、
その。ああ、そういうこと？
全部開けるのはちょっと効率的じゃないなと。見える隙間が、だから、まあ、あったんだろうね、トランクルーム。
そうなんだね。うん。まあ、ドアとしか書いてないからね、どういうドアだったのかわかんないけど。
まあ、あとは、この人が、異常にスリムかもしれない、
ね。ああ、そうね。ちょっとでも開けば。うん。
あの、あと、で、こう、体に、こうローションを塗りたくって、ぬるぬるとして、こうね、隙間を隙間、ちょっとの隙間があれば入れちゃうっていう人かもしれない。
ああ、摩擦ゼロ男ね。うん。なめぐじみたいな男だったっていう。
そう。まあ、でもトランクルームに金目のものはないと思うけどね。
まあね、まあ使ってない、まあしまい込んでるだけで価値があるものってのはなくはないのかもね。
なんと初代コンピュー、あの、初代のファミコンが未開封でみたいな、ね。
ああ、それは高い。
あれば別ですけど、
ね。あればね、本体が基盤でなければ。
いわ
タレコミいただきました。リウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月22日、HBC 北海道放送。牛乳1本万引き、男を逮捕。
うん、
22日の午後、北海道苫小牧市の量販店で牛乳1本販売価格170円を盗んだとして、61歳の男が窃盗の疑いで逮捕されました。警察によると男は牛乳を持参したエコバッグに隠して店を出たところで犯行を目撃した店の関係者に取り押さえられ、駆けつけた警察官に引き渡されました。
うん、
男は当時現金250万円を持っていて、取り調べに対しお金を使うのがもったいなかったので盗んだと話し容疑を認めているということです。警察は男が現金250万円を持ち歩いていた経緯など当時の状況を調べているということです。
持ち歩くなよ。必要ないだろう。
ああ。そうね。だからまあ、タンス預金とか言いますけど、家に置いとくと不安だと。もう外出るときはいつでも自分の近くに置いてなきゃ怖い。
うん。使いたくなかったと。
預金だからね。うん。
取り崩すわけにはいかんと。
いかん。
そうか、そういう。
確かに250万円ってきっかり持ってると崩したくない気分はわかるよ、
ね。それは嫌だね、うん。その、牛乳のためにね。
249万9830円になるのはちょっと嫌だなっていう。
うん、確かに、言いたいことはわかるけど。
ねえ、牛乳1本買うのに、ああ、ないわ、1万円からでっていうのもちょっとね。
ちょっと、相手の人の気を、あの、相手の人に気を使ったってことなのかもしれない、
ね。あるかもしれない。お釣りちょっと困るだろう。
まあ、だったらね、もう1万円出して、お釣りはいりませんって言ってほしいよね。
ああ、豪気なところをね。うん、まあ、そういう太っ腹じゃないからこういうことするんでしょうけどね。
ああ、そうかそうかそうか、うん。まあちょっとね、でも、経緯はね、経緯は調べた方がいいですよね。
かなり謎ですよね。なんで250万円持ってたのかって、それは警察も調べますよね。
そうね、普通は気になりますよね。
ねえ。これからなんか買うつもりだったのかな？
ああ、ぴったりで。
ぴったりで。
牛乳を買ってしまったら買えなくなる。
でも喉が渇いてしまった。
まあ、それもあるかもしれないけどね。
計算外の出費ですよね。
そうだね。
うん。
まあ、あとは、まあ、普通に考えると、預けられない事情があるお金だろうってなっちゃうもんね。
ああ、そうね。
うん。だからやっぱりちょっと、犯罪の匂いがしますってなっちゃうから。
なっちゃうね。う
ん、なっちゃうよね。うん、だもうちょっとあれだよね。金の延べ棒とかでも持っておけば。あ、これは確かにすぐには牛乳と変えらんないなっていう。
ああ、
そう、ね。仕方ないかなってなるけど。
うん。
現金はまず
い。確かにそれだったら喉が乾いて、ってなっても、いや、ないわってなるもんね。
なる、なる、なる。
ちょっとかけらで買えないかなって
。削るねってね。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月23日、埼玉新聞。いきなりパチンコ店で抱きつく女を逮捕。
お
埼玉県警春日部署は18日、窃盗の疑いで女68歳を逮捕しました。
うん、
逮捕容疑は8日の午後0時45分頃にパチンコ店で女性89歳に対し、可愛いねなどと言って抱きつき、女性のコートのポケットから現金2万円を盗んだ疑いです。署によると女性が署に現金をすられたかもしれないと通報、防犯カメラの映像などから女が特定されました。女は容疑を認めていて、自由に使える金が欲しかったなどと供述しているということです。
これはすごいね。
おー。まあ、スリは真っ先に疑われるでしょうけどね。うん。
まあ、年齢差的には20歳だから。
ああ。
まあ、あり得る話か。
まあね、40歳が20歳にってことは考えると、それもそれでキモいけどね。
いや、80歳が60歳にかと思ったけど、そうじゃなかったね。
逆ですね。うん。
老練のテクニックで、みたいなね。
ああ、まあ、68でも結構、それはもう、なかなかのテクニックだと思いますよ。
ああ。
う
ん。まあ、ちょっと可愛いねの下りはよくわからないけれども。
まあ、そう、油断させるためのテクですよね。うん。そう、いきなり何かをされたっていうショックで、盗まれることに気づかないだろうと。
ああ。
そういう手品的なテクニックですよね。
そうか。うん、まずは驚かせてと。
そうそうそう、そう、うん。ショックを与えて、別のところに注意をさせる。
なるほどね。
でもそうだとすると、それは多分スリとしては二流ですよね。
確かにそうだよね。
ねえ、全く気づかれない方が一流ですよ。
まあ、まだ最近始めたんですかもしれない、
ね。ああ、老後の趣味みたいな感じで。
第二の人生を歩もうかなと思って。
ああ、定年退職後にっていう。
うん、うん。
うん、そうね。年金も少ないし、これやっていこうかっていうことで。
そうそうそうそう。うん、ちょっとまだ駆け出しなんで。
そうだね。すり替えではだいぶひよっこですよね。
まだね。抱きついちゃダメでしょって、
ね、ああ。師匠がそれ派だったんだよね。
ああ、なるほど。
抱きつき派。
流派がね。
そうそうそう。裏千家みたいなもんですよ。
そうか、しょうがない。そうなるとね。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月23日、NHK、成人用玩具を購入、賠償を検討。
お
徳島県がイベントで使うマネキンの代わりに、およそ40万円で成人用の玩具を購入したのは倫理性に欠けるとして、県の監査委員は23日、イベントに関わった当時の職員らへの賠償を検討するよう知事に勧告しました。7年前に県が徳島空港で愛の魅力を発信するイベントを行った際に、マネキンの代わりに成人用玩具を購入し愛の衣装を着せて展示したため、一部の県議会議員が住民監査請求を行っていました。監査委員は23日、監査結果を公表し、購入費用はおよそ40万円と、マネキンをレンタルした場合の費用の12,500円を大きく上回る上、公共事業としての倫理性にも欠けていると指摘。購入費用を盛り込んだイベントの契約は県の裁量権を超えるもので、地方自治法と地方財政法に違反すると結論付けました。イベントに関わった当時の職員らに対し、今年6月19日までに費用の賠償を検討し、厳正に処分するよう知事に勧告したということです。
ちょっとよくわからないんですけど。
成人用玩具っていう風に NHK なりに遠回しに書いたんでわかりにくいですけど、要はラブドールです。
それを展示しちゃったってことなんですか？
そうです。藍染めの着物を着せて展示してたんです。
意味がわからん。
まあまあ、超リアルってことですよね。
ああ、そういうことか。
まあまあ、藍染めの魅力を発信するんであれば、やっぱ、見栄えのいいものをと。
うん。まあ、金額とか考えずに、とにかく、うん、マネキンのクオリティを考えたら、うん、これが一番だろうと。
はい。
いう判断ですよね。
はい、まあ、多分当時の職員はそう考えたんじゃないですか。
そりゃあ、1万のレンタルより40万だからね。
うん。
まあ、相当。まあ、いらない機能もたくさんついていたでしょうが。
ああ、 そうね。その費用の大半が関係ないところにかけられてる可能性があるよね。
見えないところにやっぱこういうハイクオリティって隠れるものであると。
ああ、真のオシャレであるって感じの。
いや、だってほら、ね。そうやって展示してると、めくる人もいるでしょうと。
ああ。
世の中にはね。
リカちゃん人形みたいにね。
そう。リアルだねーとなれば。最後まで油断しない感じだねってなるじゃないですか。
ああ、そうね。細かいとこまで凝ってますねっていう。
いや、これは、でも、その後どこに行ったんですかねってなるよね。
ああ、まあ多分まだ一応倉庫にはあると思いますけどね。
おや使った跡がありますねってなっちゃいますよね。
ああ、ね、そうね。だからこの男に、その何らかの懲戒処分が下ると同時に、男も、ドールも消えたって話になると、なんかあったなっていう。
だってもう一回使わないでしょ、これってなるもんね。
ああ、そうね。まあ、着せて、その辺に腰掛けておくだけでアピールになるかって言われるとそうでもないからね。うん、
ねえ、
うん。
いや
空港のベンチとかに座ってたらしいんですけど。
シュールですね、それ、だいぶ。ね、
まあ、見る人が見れば、あれはと思うよね。
逆に言うと、これ、突っ込みしたあなたはってことになるけどね。
ああ、突っ込みづらい。
うん。
だから、まあ、費用の面から言ったんでしょうね。
ああ、高すぎるじゃないかと。
そうそうそう。
なるほどね。
で、調べてみたら、なんと。
用途が違うんじゃないですかと。
そういう流れに持ってったんでしょうね。
ああ、
本当は分かってたけどっていう。
本当はわしも欲しいと思っていたあれがっていう、ね。
ああ。なんとかして、県の財布で買えないかと思っていたあれがっていう。
先起こされたか
って。ああ、いいやり方を考えたなって
、うん。でも、40万するんですね。
するんだね。ちゃんと、まあ大きさとかに比例すると思うんですよね、価格は。だから、本物の着物が着れる大きさってことは本当に実物大じゃないですか。それは高いよね。
いやーすごい発注だねこれ ね、
なんでそれ通ったんだろうね。はじめ1万いくらのレンタル料でマネキンを借りる予定だったのに40万円で購入っていう風に持ってったのが剛腕ですよね。うん、どういう稟議を通したのかっていう。
いやだってそんなのさ、そんな会社の何ですか、領収書とかって受理されないんじゃないかと思うんですよ ねえ。
そうね。
やっぱそこはうまく、あれなのか、いろいろ経由させて、最後はアスクルになってるのかな。おそらく。
そう。いろいろダミー会社を経由してね。
じゃないと払ってくんないと思うね。
1月24日、HBC 北海道放送。無免許で信号無視、男を逮捕。パトカーに停止を求められたにもかかわらず、赤信号を無視して車を運転した疑いで、札幌の24歳の男が道路交通法の信号無視の疑いで現行犯逮捕されました。警察によると、男が運転する乗用車のヘッドライトがついていなかったため、パトカーが停止を求めたところ、男は従わずに赤信号を無視して逃走しました。その後男は道路脇の雪山にぶつかる単独事故を起こして停車し、警察官が男を現行犯逮捕しました。調べに対して男は無免許で交通ルールを知らないなどと話し、容疑を否認しているということです。警察によると男はこれまでに免許を取得した経歴がなく、乗っていた乗用車は男の名義ではなかったということで、警察は盗難車の可能性もあるとみて捜査をしているということです。
なるほど。
知らないんだから関係ない。
それはそうだよね。習ってないもん。乗っちゃいけないのところも習ってませんけど。
ああ。そうですね。うん。免許がないと乗っちゃいけないルールなんてあったんですか、おまわりさんっていう。
そんな講習会ありましたっけ言ってませんけど。
ああ。そう。確かに免許がないと乗れないのは暗黙のルールですよね。
ほら、皆さん。明文化されてませんよね。
ああ。同行法には書いてあるんですけど、一回も習った覚えはないですよね、確かに、うん。そういうもんだと思ってるけどね。
いやー、それはダメだよ。やっぱりね、ちっちゃい頃からそのドラえもんとかで教えてくんないとと。
ああ、そうね。アンパンマンはそんなこと言ってなかったぞと。
食パンマン運転してるじゃないですか。配達のために。
ああ。
免許あるんですか。
ああ。まあまあ、妖精の国だからね。妖精の国とか免許とかいい子なしですよ、そういうのは。
そうか。まあ、うん、最後ね、ちょっと、北海道らしい感じで、事故ってるのがまたいいですよね。
いいですよね。道路脇の雪山に突っ込んでるところは。
いいわ、素晴らしいね。まあ、これ、沖縄とかだと多分、ヤシガニにぶつかってパンクとかですね。なかなかこう、地域の特性が現れていいな。
ああ、その土地、その土地の無免許がね。
そう。 うん、まあ、東京だと多分渋谷のスクランブル交差点で歩行者に阻まれて止まるっていう。
たまたまハロウィンだったのであ
の真ん中で止まっちゃうっていうことじゃないかな。
1月24日 RKB 毎日放送、セルフレジを壊す男を逮捕。ショッピングモールの食品コーナーでセルフレジのタッチパネルを何度も殴って壊したとして、男71歳が24日器物損壊の疑いで逮捕されました。容疑を否認しているということです。レジが壊れているのに気づいた従業員が警察に通報、防犯カメラの映像などから男が浮上しました。取り調べに対して男は、セルフレジの操作がうまくいかず腹が立ったが強くタッチパネルを叩いてはいないと容疑を否認しています。警察によると、壊れたタッチパネルの損害額は約4万円だ、ということです。
まあ、あるよね。反応しないとかさ。
ああ。
あったんでしょう、多分。
多分ね。お調べによると、男はタッチパネルを何度も手で殴って壊した疑いがあると。
だから、バーコードが読めませんとかね。
ああ、そうね。うん。
そもそも、ジャガイモはどうやって登録するんだ!
バーコードがないぞ!
とか、
そうね。じいちゃんそういう時はバーコードなしっていうのを押すんですよっていうね。
あれはやっぱりさ、はい、だいぶ多くの人置いてってるよね。あのセルフレジはね。
そうね。まあ、結構な人が頑張って初チャレンジを達成してるとは思うんですよ。
うん。
私もだって、あの、百均とかで、うん、杖ついてヨボヨボのおじいちゃんが頑張って初チャレンジしてるのを手伝ったこととかありますもん。
だからあれは子供がやりたいやりたいと同じノリですよね。
でもさ、もう今後あの流れが止まらないとなったら、この波には乗らなきゃいけないわけじゃん。
ああ、このビッグウェーブに乗らないとと。
その圧力を皆さん感じてらっしゃるんだと思うんですよ。
だとすると、それは良くないよね。
結構ストレスですよね。でも、まあ、果敢にチャレンジされてるわけですよ、みんな。
まあ。
じゃないと、どこにも何も買えなくなっちゃうじゃん。
いや、だからさ、さすがにそれは、振り切りすぎだろうと。
あ、いきなり。
うん、だから、もちろん、やれる人はこっちでやってくださいよ、だけど、ちょっとそれこそ、老眼でとかさ、ちょっとよく見えないな、この画面は、なっちゃうとさ。
はいはい。
ね。かける10とか間違って押しちゃったりなんかしたら、すごい金額になっちゃったりとか。
言いなりに払っちゃうかもね。
そうそうそうそう、うん。
そんなするのかみたいなことを文句言えない。
ね、いや、今後ね、私思うには、はい、悪徳な店は、うん、あれわざとさ、こう遠隔でなんか、ツツツってやって、3、かける3とかにしちゃう人とかいるじゃ
ん。後ろから謎の赤外線とかを出してね。
そうそうそう。
うん。
だって騙されちゃうでしょ、そうだ。よくわかんないじゃん。だってあのピッてやったやつがさ、うん、本当に売り場にあった値段と一緒かとかって。
ああ。
ちょっとずつ、ちょっとずつ。
まあ、それはバーコードを信じるしかないですもんね。
そう。うん、実はちょっと上乗せされているとかさ。
ああ。でもそれは別に友人のレジでも同じことは起きますよね。
いや、だから友人の方はさすがにね、余裕があるわけですよ、多分。見てるから、こうやってじ。なんかあれ、みんな必死になっちゃってるじゃないですか。
ああ。
次これって。なんか、ちゃんといくらとか見てないでしょみたいな。
ああ。
見えるっていうのをよく見ますけどね。
そうね。だから、それで得をする第三者がいると、そういう不正をする人が出てきてもおかしくないですよね。
まあでも、たまにあるよね。その、自分でピッて言って、こう、通しちゃうってことでしょ。
ああ、そうね。だから、三つ同じ商品をセルフレジ通すときに、一つスキップしてカゴに入れちゃうみたいな人はいるでしょうね。
いるよね。
うん。それはまあまあいるでしょう。
いや、私最初と最後やればいいと思ってました、みたいな。
間は埋めてくれるものだと。
オセロ的に、みたいな。
どんなハイテクだ、それは。ねえ、だからまあその、ユニクロだとかが何にもやんなくても全部生産できるシステムを入れてるけど、そういう単価の高い商品ばっかりでもないからね。
そうね。いやでもね、うん、私、ユニクロ2回ぐらいミスってんですよ。あの、高くなってんの。いや、ほんとに。で、なんか、いや、さすがにね、違う。絶対買ってないものが入っ、なんていうの、こう、見えたから分かったわけです。その、
はいはいはい。
象形みたいなとこに。なんか、買ってもいない、なんか、本革ベルトみたいな。いや、これは買ってないぞ、みたいな。いや、これ何ですかって聞いたら、あ、これなんか、隣の人のやつが、こっちに反応しちゃってます、みたいな。
近いんだ。
結構危ねえシステムじゃないか。何言ってんですかと思ったの。
ちゃんと絶縁されてないんだね。
あれは、この、あ、3点ぐらいだったらさ、わかるじゃん。3つと4つだってなるけど、うん、15個と16個の差って多分わかんないと思うよ。
ああ、そうね。
だからよく、ちゃんと数えてくださいとか言うけどさ。
まあだから、その場合損するのは自分だけだからね。
いや、それ店二重に儲かってるじゃん。
店は儲かる。
お、だからなんか、これ導入して、我々なんかいいことあんだっけってなっちゃうよね。
ああ、その分、お店が綺麗になったりするんじゃないですか。
ああ、 レジも少なくなる。レジも並ばなくて済むしと。そう。たまに上乗せで入っちゃうことありますけど、まあ我慢してくださいね。たまですから。逆はない気がすんだよな。少ないみたいのはね。
ああ。で、やっぱその、さっきの話みたいに、後ろから不正をして、例えば個数が1個のところを15個にするみたいなことがあったとして、
うん、
その不正をした人は別に儲からないわけじゃん？
いや、店長ですよ。だから、今って、すごいちゃんとしたお店にしか入ってないじゃないですか、その、チェーン店っていうか、スーパーとかさ。
それなりにちゃんと設備投資ができるところがね。
そうそうそうそう。
うん。
いやー、私最近ね、いや、この番組やってるからと思うんですけど、
はい、
結構ちょこちょこ騙そうとしてる人が多いなっていう、ね、受けるんですよ。
細かく取っていこうっていう。
そうそうそう。だから、ちょっとね、あんまり信じられないなって気がしてます。
まあでもそういう意味でも、ちょっと勇気を出してチャレンジしていった方がいいですよね。
あ、そうね。そうね。もう、エキスパートになっておく必要があるね。
慣れていかないと、もう騙される余地が増えていくだけですから、これからは。
もうそのうちあれだよね。両手でできるようにね。今みんなたどたどしいですけども、左で取って、スキャンとともに、なんか、もう右手も、は次をスキャン始めてるみたいな。
そういうベテランのレジの人みたいにね。
流れるようだ。
ああ。あそこのレジの人だけ列が少ないっていう感じに。
そうそうもうあれだからね。打つ前に何がどこにあるかを把握してるから早いんだ。
そうだね。ペットボトルはぐるって回すんだよね。
あ、そうそうそう。
タレコミいただきました。ペニーさん、アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月24日、J タウンネット。駅構内にお経が鳴り響く。富山地方鉄道、電鉄富山駅で謎の儀式の音が鳴り響いていた、そんな報告が X、旧ツイッター上で話題になっています。
うん、
X ユーザーのワセリンさんは2024年1月24日の午前10時20分に2本の動画を投稿。駅構内を撮影したもので、聞こえてくるのはお経のような音声、時折チーンというおりんらしき音色と、木魚のようなものを叩く音が入っていました。
うん、
謎の音声と駅のアナウンスが入り乱れる電鉄富山駅の様子を捉えた動画は話題になり、24日夕方までに約7300リポスト、約2万4000いいねを集めました。記者が富山地方鉄道を取材すると、流れていたのは近くの葬儀場で行われていた葬儀の音声だったと説明。駅で使用しているワイヤレスマイクと近くの葬儀場のマイクの周波数がたまたま同じになってしまっていて、その葬儀場でお坊さんが使っていたマイクの音声を拾ってしまい、駅に流れていたということです。
うん、
その後、駅員が周波数を変更したことで謎の音声は止んだということです。
おー、まあありがたかったってことですよね。
ここでは誰も死んでないんだけどね。うん。
なんとなく事故があったんですかっていう
雰囲気、ね。ちょっと不安になるよね、待ってる方としては。
今日なんと人身事故とかで遅れてるんですか対応が早いですね。
手配が早いですね、随分っていう。うん。
あの、あれですよね。警察、消防と一緒に僧侶も呼びました。
同時にね。
うん。
うん。
かもしれないね。
そう、アメリカで牧師さんが呼ばれる感じのやつですよね。
ああ、そうだね。うん、これ、あの、良かったですよね。まだでもこれで。
ああ、駅で良かったね。うん。
うん。
だってね、無線でマイク使っている会場なんていくらでもありそうだもんね。
そう。だし、まあ、まださ、その、度胸とかだからさ、いいですけども、なんかこうさ、ほら、卑猥な言動、みたいになっちゃったら。
ああ、なぜそれを無線マイクでっていう。
あの、なんですかね、あの、なぜか外ロケだったみたいな。
ああ、そうね。まあでもその場合でもあの、ガンマイク使うと思いますけど、うん、無線のマイクを胸に貼り付けてっていうことはあんまないですよね。そんなの見たことないからね。
いやー、そうか、うん。まあ、
だいぶ遠隔の露出ものですよね。うん。
もう届かない、撮影も届かない。
そんなのちょっと見たことないな。
まあでもこれ、あの、あり得るよね、でもこれね。
組み合わせ的に、これはまあ、なんとかなったケースですけど、仮にさ、うん、その、冠婚葬祭で、隣で結婚式やってる時にお経がとかになってくると、ちょっとクレームになるだろうね。
ああ、まあ、まあどちらも祈りは捧げているんですが、って
そう、生前か死後の違いだからね。
うん、まあ、総じて祈っています。
祈っています。安らかにっていうことで。
そっか。これ、結構ね、あり得る話だもんね。
まあ、周波数はね、素人あんま意識しないもんね。
まあ、でもこれ良かったですよね。これぐらいで。間違ってドローンがほら、混線して落ちてきたらもう困るからね。葬儀場に。
ああ。タレコミいただきました。ザ・ハトムネさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月24日、CNN。下品な悪態をつく妖務。
ん？
イギリスの動物園が、卑猥な言葉の悪態を連発するオウム集団のリハビリのため、アダルト腸炎と化す危険を冒して新たな計画を採用しました。リハビリの対象は、オウム目の妖務8羽です。このうち5羽は、2020年、下品な言葉を直すために群れから切り離して隔離されていました。しかし、動物園は23日からこのアプローチを変えて、隔離していた5羽を新たに寄贈された口汚い3羽と一緒に群れに戻すことにしました。彼らを移動させる際に、箱から出てきた言葉は衝撃的で本当にひどかった。普通の罵り言葉ではない。正真正銘の放送禁止用語だった。我々はものすごく下品で口汚い8羽の用務を暴言を吐かない92羽と一緒にすると、同動物園のスティーブ・ニコルズさんは語ります。
うん、
もしもこの作戦がうまくいけば、8羽の妖務は群れの仲間たちのように電子レンジの音や車のバック音のようないい音を学習してくれるかもしれない。しかし、もし92羽が下品な言葉を覚えれば、アダルト腸炎と化すだろうとニコルズさんは期待しています。隔離期間が長かった最初の5羽については、群れに戻す作業は大部分で成功を収めました。しかし、まだ時として悪態をつくこともあり、人間を真似て罵ってから高笑いをすることさえあるということです。
うん、
来園者には大きな警告の看板で、妖務の言葉に注意するよう呼びかけていますが、これまでのところ苦情は一件もないということです。実際のところ、過去の実態は、オウムを罵る来園者の方が、客を罵るオウムよりもずっと多かったということです。
ああ、
オウムね。
まあこれ、だからアダルト腸炎にした方がいいよね。てか狙ってるだろ、園長って気がしてならないんだけどね。
ああ。そうね。それで客が逆に来るようになるような気はするもんね。うん、
いや、だからほら、DMM のね、スポンサーを受けたりして。
ああ。
DMM なんか、かりゆし水族館みたいなのありますから。まあ、今、ファンザの方かもしれませんね。
ああ。そうね。うん、ファンザ花鳥園ができればね。
うん、面白いなーってなるじゃないですか。
うん。
まあでもこれ、要は寄贈だから、その、飼い主が全部教えちゃったやつを、ってことなんでしょ？
そうだろうかね。
だって、飼育員が教えてたら、そいつを首にしろだから。
まあ、その、オウムはさ、動物園で飼われていても、来園したの言葉を覚えちゃうわけじゃない？
それもあるわけか。覚えんじゃないのつってみんな言うからね。
そうそうそう。でみんな、真っ先に思いつくのは FUCK だったりするんじゃない？きっと。で来る人来る人がみんな、それを一人一人言い続ければ、それは覚えちゃうよね。
だから、それを打ち消すために、
うん、
夜は、はい、イギリス生マリンの英国紳士がなんか教えるとどうですか？ジェントルマンイングリッシュを教えて、
ああ。
たしなめるっていう、昼間、ね。
クイーンズイングリッシュをね。うん、シェイクスピアとかを朗読したりして。
そうそうそうそう。
うん。
それいいじゃん。格式高い。
そうね。でも、四六時中そういう別の音声聞かせてれば、そっちは先に覚えるんじゃないかっていう気はするね。
そうでしょ？
でも自然じゃないから嫌なんじゃない？動物園としては。
ああ。いや、そうだけどさ。いまいち何がしたいのか分かりませんっていう動物園ですけど、
ね。だってね、いい音の例として挙げてるのが電子レンジの音や車のバック音のような音って言ってるからね。
そこがもはやね。
ねえ、まあでもそれが自然ってことなのか、うん、彼らにとって。
ああ、人間の社会の中で自然に出る音と。
そういうことだね。
物知り言葉の比率ももっと高いと思うよ。
イギリスだしね。ラビッシュはまず間違いなく覚えてるよね。
まあいいじゃない、なんか。ね、UK、あれですよね。パンクロック全盛の時代をイメージした鳥類館ですと。
ああ、パンクバードだって。
ピストルズバッカみたいな。
何言ってるかよくわかんないぞっていう。1月25日、ロイター。犬の糞、DNA で追跡。
うん。
イタリア北部ボルツァーノ市などは街頭に放置される犬の糞の問題に対処するため愛犬の DNA 登録を義務化し放置された糞から飼い主を追跡するプロジェクトを始めます。放置された糞から飼い主が判明した場合罰金として50から500ユーロが課されます。 DNA 鑑定を拒否した場合も292ユーロから1048ユーロが課されるということです。
うん、
ボルツァーノ市や周辺の自治体を管轄する州政府は、このエリアのおよそ4万匹を対象にしたデータベースの作成を進めていて、すでに1万匹が登録されていて、3月下旬頃からは DNA 登録が義務化されるということです。
うん、
このプロジェクトの費用の概算は明らかにされていませんが、罰金で賄われる見込みだということです。
おー。
糞が分かった場合は、8000円から8万円ぐらい。DNA 鑑定を拒否すると、約4万円から16万円ぐらいと。
それは糞の量で決まるんですか、罰金は。
ああ、まあ、多かったらそれはそれで悪質だっていうことでね。うん、放置した罪が重いと。だから単純に犬の大きさとかにどんどん寄ってくるんじゃないですか。
ねえ、うん。車の重量税みたいになってるけど、
ね。なるなるなる。たくさん食べさせたでしょう税ですよね。
ねえ。これ、あれ、どの国でしたっけ？
イタリアです。
イタリア。やっぱイタリアも結構、とんがったことをしますよね、基本的に。なんか、目立ったらいいと思ってませんか？あんたたちって気がしてならない。
ああ、画期的な法律だっていうことで。
そうそう、目立とうとしてるだけじゃないの？
ああ。
気もしな
くも。まあでもね、その虐待とかを減らすとかさ、そういう意味合いもあって、ちゃんとペットを管理しましょうねっていう流れは世界的にはあるわけですよね。まあ、かといってこれがやりすぎかどうかってところにはなかなか議論がありそうですよ。
本当に糞の DNA 解析するんですかってところだよね。
ああ、っていうか本当にわかんのかね、それで。うんこから人がわかるかって言われたらね、まあでもうんこはあれか、腸の壁が剥がれたやつとかが大半だって言うから、そっからわかるのかな。
わかるんでしょうけど、これに一回あたりどれだけ大変な労力がかかるのかがわかってないですけどね。
ああ、そう。でもそこはそれあれですよ。イタリアはコロナで大変な時に PCR の技術を磨いたんでっていう。
ああ。いやー、なんか犬の犯人を突き止めるより他にやることがあるんじゃないのかって気がしてならない、
ね。ああ。でもやっぱ観光で結構成り立ってる国だから、道路が糞まみれっていうのはちょっとやっぱ良くないんじゃないですか。
これ、清掃に予算を組めばいいんじゃないです
か。だからその予算を誰が出すかってことですよ。
ああ、これ罰金でこれはそうか、全部ペイすると言っているのか。
そういうことです。
ああ、いや、それは、どうにもどんぶり勘定な気がしてならないんですけどね。このプロジェクト自体がと。
だその、犬飼うときに登録制にして税金みたいなものを払わせて、それで清掃をちゃんとやる。
なるほど、ね。
っていうのと、これとどっちがいいのか。
いや、これやってみたらさ、うん、ほとんど野良犬でしたみたいになったらどうすんの？登録外だねっていう。
ああ。そうだよね。その、隠れて飼ってる人だっていっぱいいるわけですよ、きっと。
いやー、いるでしょうよ。
ね。
まあ、あれでしょうね。だから、ちょっとやってみて、はい、やっぱやめたんになりそうなプロジェクトな気がしてならない。
いつ破綻するかですよね。
そう。
それよりはさ、なんか、街中パトロールして犬の糞してるところをずっと注意するおじさんとかがいる方がよっぽどマシな気がするよね。
目の届くと、いや、座っとくだけでいいんじゃないの？そのおじさんとか。
で、あとは街ぐるみでそういうボランティアを募るとか。
そう。いや、なんかほら、イタリアの街角で談笑してるおじいさんおばあさんとかいるじゃないですか。
ああ、いっぱいいますよね。彼ら、ひなたぼっこ大好きだから。
だから、あの人たちに腕章を渡せばいいじゃないですか。それだけで済みます。
うんこ監視員がね。
うん。こらこらこらこらって言って。
1月25日、ABC テレビ、メンズコンカフェ経営者らを逮捕。大阪市北区の繁華街でメンズコンセプトバーをホストクラブのように男性が接客する形式で営業したとして経営者ら男3人が逮捕されました。
うん、
容疑者34歳らの男3人は1月の上旬にメンズコンセプトバー転生したら社会不適合者だった件を無許可で営業した疑いが持たれています。警察によると店内では男性従業員が女性の隣に座って体を寄せ合うなどしてホストクラブのような接客をしていましたが風俗営業の許可を得ていませんでした。府警は去年の年末から無許可営業の風俗店の実態把握に取り組んでいて、ホストクラブまがいの店舗の摘発は今回が初めてだということです。
うん、
警察が摘発に入った際には、店内には客として16歳の高校生2人がいました。容疑者らは調べに対し、店のことは共同経営者に任せていたと容疑を否認しているということです。
なるほど。
まあ、店名一本ですよね。
まあ、そうね。
まあね。まあ、名は体を表していましたってこと、ね。うん、確かに社会に不適合な営業をしていた。
これ自白とか自供ですよね、これ、ね。
そうね。プリ自供ですよね。
今から。うん 前もって。
あらかじめっていう感じの。
うん、じゃあ、しょうがない、うん。逮捕されてもしょうがない、
ね。しょうがないんですよね。まさか異世界ものブームがこんなところにまでっていう。
転生してないんだけどね、まだっていう、ね。
ああ、そうね。
現世でなっちゃってるけどっていうね。
確かにまあ、でも、全員転生してないかどうかはまだわかんないですよね。
ああ、そうかそうか。
逆転生ものですよ。魔界からこの日本の社会へっていうこともなくはないじゃないですか。
なるほど、ね。だいぶなんか、あれだね、複雑なコンセプトカフェですね。
ちょっとね、理解しがたいですけどね、うん。でも、なんかこう、悪魔的なホストキャラみたいなのは結構人気出そうじゃないですか。
ああ、ちょっとじゃああれねえ、そっち系ね。ああ、うん。
もしくは、ただの日本人から日本人への生まれ変わりかもしれないしね。うん。
地味な転生をしましたって、
ね。そうですね。ただの、まあ、環境が変わっただけの生まれ変わりですっていう。
まあ、そう。
たまたまダライラーマにはならなかったけども。
そうか。
うん。
それはなんかどちらかというともう、あの、4月から新規一点レベルだと思うんですよ、ね。転生と呼ぶのはちょっとおこがましい気がする。
ああ、社会人デビューだっていう。では、続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月26日、大阪、午後3時45分頃、下校途中の児童に対し、男が銀色の5センチ程度のものを見せて、これあげる、などと声をかけてきたということです。
なんだそれは。
なんですかね。5センチ程度の銀色の何か。
銀のエンゼル。
あ、
でかいな、ちょっと。
銀のエンゼル、書いてあるやつは1センチ角ぐらいですからね。
ああ、そう。うん、
あの、当たりの景品の方はもうちょっと大きいかもしれないね。
ああ、もしかして当たったやつかな、うん。
金のカンカンはもっとでかいしね。
スプーンとかじゃない？
なあ、ミニスプーンだね、だいぶね。
何でもらえるやつかわからないけど、何かでもらえそうじゃん、景品として。
あの、5センチだとすると、まあ、アイスクリーム食べるのにちょうどいいぐらいですかね。
ああ、いいね、なんか。
うん。
なんかのキャンペーンについてきそう
だ、ね。ああ、そうね。うん。ピノ専用みたいなやつ。
そう。
うん。もしくは銀の弾丸ね。うん。魔法の解決ってことで。
あれですか、だから。ヴァンパイアキラーと。お前にこれを託そう。
ああ。1月30日、大阪、午前11時45分頃、20代から30代ぐらいの男性が住宅を訪れてきて、強盗が発生して捕まってないんです、などと声をかけてきたということです。
おー、それは本当なのか。
注意を促しているってことだから。
これちょっとよくわかんないよね。なんかよくあるほら、なんだっけ。大蛇が、蛇が、毒蛇が逃げたので、つってさ、家から追い出す詐欺あったじゃないですか。
ありました。
どうするみたいな。これはでもむしろさ、家から出ないでくださいだもんね。
そうですね。
うん、庭で何かしてんのかな。
あ家にこもってる間に。
そうそうそう。
うん。
何かを掘っているみたいな。
ああ。そうね。そこに何か宝箱が埋まっているとの情報をもとに。
そう、
うん。
重機を入れて掘っているっていう。
もしくは車が持ち去られるとかそういうことでしょう
ね。ああ、そうね。それはあるかもね。
ね、
意味がわからないよね。
そうね。男は、20代から30代の黒いジャンパーで首からネームプレートを下げていたと。
うん、
いうことなんですけど、まあ、会社の中でもないのに名札つけてるっていうのはなかなか珍しいですしね。
意味が。
なんかあれかね、電気事業者とかさ、電気工事するときに名札つけてて、名刺と一致するかみたいなことやるじゃないですか。
はい、やりますね。
あんな感じですかね。
どういう職業の立場の人がこれをお伝えしてくるんですかね。
ねえ。なんでそんな人が強盗の発生のお知らせをしてくるのか。うん、ますます謎は深まる。
警察官なのかな？
警察は名札つけてないよね。
警察手帳忘れちゃったんで今日はと。またか、君はって言って、じゃあこれでもかけてなさいって言って、こう、名札を。
ある種の罰ゲーム的につけているってことですよね。それもね、街の人から信用されないですもんね。1月26日、広島県、午後4時15分頃。30代ぐらいの男性が自転車を押して歩いて下校途中の生徒に後ろから近づいてきて、あなたは〇〇方面ですか？そっち方面だったらついて行っていいですか？などと道を尋ね、道案内を受けて さらに、ごめんなさい。今度また土下座しますね。などと声をかけた。ということです。
おや、途中一回土下座してるんですか？
あ、なんですかね。土下座がお礼だと思ってんのかな。
まあ、そう思っているならいいんですけど。
ああ、そうね。今度またお礼しますね。だったら、まあ、話としては違和感はないですけど。
あ、なるほどね。あ、そういうことか。今度ってことね。はいはい。ちょっと今日は持ち合わせのものがないので、土下座もできないんですけど、と。そういうことね、う
ん。土下座に価値の重きが大きすぎですよね。
まあでも、それ以上私にできることないですからと。
ああ、そうね。最大の感謝の気持ちを表すのはこれだと。
まあ、確かにそうかもしれない。
まあ、そういう風に使っても別に悪くはないですよね。
悪くはない。
感謝を表すときに頭を下げたりするわけですから。最上級に感謝してるときはもう五体投地ですよね。
まあ、そんなもんね。まあ、それで納得してるのならいいんですけど、
ね。ああ、そうね。お互いわだかまりがなければっていう。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱあのセルフレジでイライラして壊したおじいさんがいましたけど。
ああ、いましたね。タッチパネル破壊おじいさん。
まあ、それぐらいもうセルフが多くなってきてますよね。
はい、
まずね。
はいはいはい。
で、その中で、若干私が許せないのはセミセルフですよね。
ああ、お金払うとこだけ。
なんか、まあ、早いの、まあ、だから、孫つく人とかがいるからってことなんでしょうけど、
はい、
現金入れたり、あ、じゃあ払うの時に、
はい、
でも、あの機械の方が孫ついてるんですよね、みんな見てると。あの、店員の人にパッと渡しちゃって、あとはなんか向こうの技術でどうにかなる方が、早いと思うんだけどなとか、
ね。あれはさ、店員とお客さんが一対一で、占有されちゃう時間何もできないのを解決するわけですよね。
まあまあ、その間、あなたはゆっくり。
で、その支払いの機械の方は複数台あったりするから、その間別の機械の方に回せたりするわけですよ。
あ、そういうとこはいいですよ。なんか、一個しかないのに、セミセルフみたいなとこがあって。あの、確かに私が例えば次だったりするとね。
はい、
あの、あ、早めに確かに、打ち始めてはくれるわけよね。
あ、そうですね。
だけど、まだあそこでスタックしてますけどって。結局早くなってないみたいなこともあるんで。
そうだね。だその、行列とかでもそうですけど、店の中入ってから待たされるのはすごいストレスになるらしいんですよね。
あ、そうか、そうか。
結局さ、会計が済んでないのに待たされてる方がマシなんですよね。
あ、なるほど、なるほど。
レジ通ってないのに待たされてるか、レジ終わってんのに会計で待たされてるか、どっちの方がイラつくかっていうと、後者だっていうことを言いたいわけですよね。
なるほどね。まあ、それは人間の心理をあれすると、こっちの方がいいってことなのかもしんないけどね。
ねえ、まあ、大抵スムーズに行くと思って導入するんでしょうけどね。あとは、そのお金のやり取りが機械任せになることで正確になるじゃないですか。
あ、結果的にね。そうか。まあなんか、まあいいんですけどね。まあどんどんこういうのが増えていくと、そのセミの概念もいろいろ変わってくるわけでしょ。
ああ、なるほど。
あの、人はいるけど、ちょっとしか助けてくんないとかさ。
はいはいはい。
あの、ちょっと気になったのが、まあ、実態はわかんないんですけど、あの、
はい、
セルフスタンドってあるじゃないですか、ガソリンスタンドって。
ありますね。
結構セルフが多いと思うんですけど。で、
はい、
一方フルサービスがありますよね。その、
はい、
あと拭いたりとかいろいろやってくれる。
うん。
で、あるところに、セミセルフって書いてあるんですよ。これはどこまでやってくれるんだろうって入るときに困りますよね。
何してくれるのかわかんない。
謎じゃないっていう。
俺は何をすればいいのかっていうことですよね。
そう、どこまでやってくれるのかわからないけど、多分セルフよりかは高いんだろうな。
ああ、そうね。
恐怖心っていう。
そう、ちょっとサービス料取られるんでしょうね。
場合によっちゃさ、うん、いや、給油とかはお客さんご自身でやっていただくんですけれども、
はい、
私たちは応援しますみたいな。あ、ちょっと、もうちょっと右です、もうちょっと右です。
ああ。
給油口を。
適切なアドバイスをするっていう。
はい、もっと握って握ってみたいな。
ギュッと行こう、ギュッと行こうっていう。
そうそう。なんでこれでお金払うんだろう。
あるか。まあ、それは普通にセルフのスタンドにも見張ってる人はいますけどね。
だから、セミとなると、より一層何かをしてくれるんだろうと思う。
何するのかね。お客さんがガソリン入れてる間に、灰皿変えてくれたりするんですかね。
ああ、そこが、ハイブリッドなんだ。
そういうことか。まあ、窓拭くぐらいはしてくれてもいいよね、とは思うね。
そうなったらこっちでいいよってなるよね。フルで。
確かに一番危ないとこなんで自分がやってんだろうってことは思うよね。
そうそうそうそう。
うん。
だから、なんかセミが、多分、間が結構増えてくると思うんですよ。セミセルフがいろんなところ
で。どこをセミにするかですよね。
そう、これ結構お店によって違うからさ。
そう。
期待値がみんな違うからさ、なんか怒る人とか出てくるんじゃない？セミセルフ。
だ今一番わかりやすいセミセルフは多分食券ですよね。
ああ。
あれは実はセミセルフですよね。
まあ自分で作んないって意味ではセミセルフですけど。あ、セミか、セミセルフですけど。
ああ。でもそういうお店もなくはないでしょう、きっと将来的には。なんかのニュースで見ましたけど、回る寿司屋のレーンを利用したセルフ鍋屋ってのありましたよ。
え？
つまりテーブルにはお鍋とコンロがあって、流れてくる材料を取るんですよ。
ああ。
うん。それはセルフじゃないですか。
セルフだね。
料理自体がセルフなんですよ。
ああ、まあ、それでいくと結構セルフ料理っていうのは、
はい、
あるっちゃあるんだね。
そうだね。うん。多分、うん、同じことでワンコそばとかもできますよね。
自分でやんの？それ自分でいくらでもストップかけれるじゃんっていう。
あんま醍醐味ないなっていう気はするけどね。
腹8分目で止めてるじゃんってなっちゃう。
あの、よいしょよいしょ言ってくれるおばさんがいないとやっぱ面白くないよね。
普通にそば食べに来たなってなっちゃうから、
ね、だけですよ。ただおかわりをやめただけですよねっていう。
うん、いや、だから、そう、セミにしていいところと、しちゃいけないところの、これ、うん、多分、見極めなく今、セミになると思うんですよ、一旦。
ああ。
で、おいおいってなるんじゃないかな。
ああ、そう。現実、いろんなところでセルフしてることは多いですしね。
セミ、セルフ、スターバックス。
ああ、最後のラテ自分で入れてください、みたいな。
お前たちは一体何をしているんだっていう。
でもなんかさ、脇のカウンターで、なんか、お砂糖入れたりとかしてるじゃないですか。
お、そうだ、セミだね、セミ。
あそこはセミです。
だからそのセミの領域がだんだん広がってくると、あれだ、スチームミルクのクシュワーもやらせてくれるわけです。
まあ、それはそれで楽しいからよしっていう。よく考えると、それはドリンクバーだなって気がしてくるよね。
確かに。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。